おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
三木茂雄という解剖学者の方の授業でございますね。三木さんの、三木教授の指摘は、舐めることは性へ繋がり。その性はどこに繋がっているかというと、香奈さん、ここからだ。内臓へ繋がってる。
はい。
内臓はどこへ繋がっているか。
どこ？
すごいとこ行くんです
よ。待って、すごいとこ？
うん。
どこだ？下ですか？上ですか？
上も下も全部突き抜けて。
何？どうした？何がある？
いや、まあ、三木茂雄の圧巻の立説ですね。
はい、
宇宙へ繋がってる。
わあ、また行きましたね。
うん、
それで、
から、この人はね、もうぐちゃぐちゃで、もう俺、もう面白くて仕方ないんだよ、この人は。それでね、その、うんこのことをね、大便というっていう。大きい頼り。
はい。
うんこっていうのは宇宙全体からあなたに届いた頼りだ。だからそれ見れば大体わかるっていう、ね。
確かになんであの頼りっていう字を使ってるんだなっていう、
ね。あれは何かからのメッセージだっていうね。
メッセージですね、
うん。うん。その内臓のことに関しまして、まずは三木教授のガイダンス。聞いてみましょう。つかみの授業でありますな。三木教授はこんなことをおっしゃっております。例えば、サンゴの産卵は6月の満月の夜です。クサフグは7月の満月の大潮の夜。産卵が。動物界では産卵のその日、夜が決定してるんです。カレンダーも持ってないのに。
はい、
日没から1時間後の大潮、満潮の瞬間にサンゴ、フグは産卵を開始します。彼らは決して間違えません。なぜなら、間違えた者は今までですでに死んでおります。今その時を間違えない者だけが生き残ったのであります。これら生き物はその臓器が宇宙のリズムと結ばれておる。人もまたその内臓は宇宙に、あるいは太陽や月、銀河と結ばれておる。その内臓には心という現象が出現するのであります。その内臓を具体的に見ることができる大きな手がかりはうんこであります。この排泄物こそ内臓の写しであります。宇宙と共鳴し合い、植物的なパラボナアンテナ、それがうんこであります。宇宙とつながっておりますので、日本語ではそれを大便と言います。大きな頼りと書くのであります。よーく字を見れば感じられていると思いますが、心という字を書きますと、なんとなく形がうんこに似てるんであります。これちょっとね、先生、ちょっとそれはうんこ使いすぎだと思うんですが、まあ、なんとなくね、
言われてみればね。見ればね、
先生。心の古代形。これ、金文に残っておりますけど。なんかちょっとやっぱね、ちょっとおちんちんみたいなんですよね。垂れ下がった。うん。男性性器とも言われているんでありますが、どうもやっぱり心っていうのは内臓的なんでありますな。排泄もそうですし、まあ、腎臓なんかもね、内臓の一部でありまして、そこは植物的世界と、動機、リズムを持っていると。どうです、ここまで。
なんかすごい壮大な話に。
この人の話はバーッと大きくなるから。ね、でも、カナさん、三木先生が人間というのは動物的側面と植物的側面がある。その植物的側面の中に宇宙とのつながりがあるっていう。これはやっぱり面白いですよね。
はい。
この植物的側面のアンテナが腸であるっておっしゃってる。
はい。
今週これ話しておりますが、ここから、寄生虫に行きます。
あ、そっから寄生虫に行くんですか？
あのね、寄生虫が最も住み着くのが腸なのよ。
はは
ほんで、腸に住んでいる細菌が人間を操っているっていう説が最近ぐんぐん出てきてる。
はい。
こういうことを考えとるから、内臓支配という考え方で世界を見てはどうだろうかという。来週もこの話続けたいと思いますので、はい、こうご期待でございます。この続きまた来週のまな板の上で。